幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1279回。この番組は天理教導遊者がお送りします。欲しい愛情の形。奈良県在住、臨床心理士宇田真由美。先日、自営でカウンセリングをしている夫が背中や腰が痛いと言ってしんどそうにしていました。仕事の依頼が以前より増え、疲れが溜まっていたのかもしれません。早速、夫の背中をさすりながらねぎらいの言葉をかけると、普段からもっといたわってほしいと言われてしまいました。私としてはいたわっているつもりだったので、少し心外に思ったのですが、夫には妻にこのようにしてほしいと望む形がはっきりとあったのです。それは普段からマッサージをしてほしいということでした。振り返ってみると、私はこれまで頼まれた時にしかマッサージをしたことがなく、夫に言われるまでそのことに気がつきませんでした。私にとっては夫の好きな食事を作ることが一番のいたわりだと思っていたのですが、それは夫が一番嬉しい形とは違っていたのです。カウンセリングの現場にいると、夫婦間でも親子の間でも、このように双方の大事に思う視点がずれているという話をたくさん聞きます。誰しも自分の視点でしか世界を見ることはできませんが、それは決して悪いことではありません。さっきの私の例でも、夫の好きな食事を作っていたわってあげたいと思う気持ちや行い自体は悪いことではないのです。大事なのは、それが相手の望んでいる形と必ずしも一致するわけではないと理解することです。一緒に暮らす家族同士は時間や空間を共有しているので、知らず知らずのうちに相手も自分と同じように感じているものだと思ってしまいます。子供のために良かれと思っている親の愛情の形が子供の欲しい形と一致する場合はいいのですが、往々にしてズレが生じるものです。例えば、子供が初めて一人で電車に乗るとき、不安そうな子供を叱咤激励する親もいれば、優しく抱きしめる親もいるでしょう。あるいは何もせずに見守るか、そんなものだと気にしない親もいるかもしれません。そのような子供への態度は、親自身が自分の小さい頃に親から与えられた愛情の形の影響を受けていると言われます。その形をそのまま我が子に与える場合もあれば、それが嫌だったので自分のしてほしかった形を我が子に与えようとする親もいます。子供は幼い頃には親の与えてくれる愛情の形をそのまま受け入れます。たとえそれが欲しい形ではなかったとしても、時に反発しながらでも我慢して受け入れるのです。それが自分の親だからであり、そこに愛情があるからです。これは夫婦も同じで、そこに愛情があるとわかるので、受け入れることができるのです。でも、家族が円満で、より幸せになりたいと願うなら、相手の欲しい愛情の形があると気づくことが必要です。それは、自分が思っている形とは違う場合が多いので、相手に聞いてみないとわからないものです。私自身も夫に言われて初めて気がつきました。ただその時は、わかった、毎日マッサージをしてあげようと思ったのですが、それまでの習慣になかったので、日々のやることに追われて忘れてしまうことが多く、夫にマッサージしてほしいなと言われて改めて気づくこともありました。愛情を形にするためには、ただ気づいただけでは不十分で、 それまでの自分になかった視点を意識して、自分の心を向けることが必要です。そして実践してみて感じるのは、純粋に夫が何を喜ぶだろうかと意識することで、自分の心にゆとりが生まれるということでした。心理学では、人を思いやる気持ちを持つことで、むしろ自分に余裕ができると言われます。時間を気にしてやるべきことを忙しくこなしている自分からふわっと視点を広げて相手の喜ぶ形に心を向ける自分になると相手はもちろん喜んでくれますが同時に自分も嬉しくなるのです。こうして自分が喜びを与えられるようになると相手からも喜びが返ってくるようになりより円満で幸せな家庭が築けるのです。相手の欲しい愛情の形を知り、お互いに与え合うことのできる家族でありたい。そして、そんな家族円満の輪を周囲に広げていきたいと思います。
天保9年、41歳にして月日の社となられた親様の最初の行動は、日々の暮らしに困っている人々への限りない施しでした。それは、およそ常識からかけ離れた家財を傾けてしまうほどのものでした。そこに見られるのは、貧に落ちきらねば難儀なるものの味がわからんと諭される、親神様のおぼし召しを素直に実行されたお姿です。こうして石品洗うような中、社会の底辺に降り立って過ごされた歳月は10年にも及びました。水を飲めば水の味がする。親神様が結構にお与えくだされてある。とのお言葉が新鮮な驚きを伴って心に刻み込まれます。この徹底した通り方をもって、親様は私たちに様々なことを教えられています。例えば、どんな困難な状況でも心の明るさを忘れないこと、常に相手の身になって判断し行動すること、また物事への執着を去った末に得られる清々しい喜びの境地、さらには社会的な権威や格式にこだわらない生き方こそ陽気暮らしへ向かうための第一歩であることを示されているようにも受け取れます。やがて安産のご守護である帯屋許しが道明けとなって不思議な助けに欲する人が次々に現れます。その時すでに立教から二十数年が経っていました。ここで立教に際しての誰が来ても神は退かぬ、今はいろいろと心配するは無理でないけれど、二十年、三十年経ったなれば、皆の者なるほどと思う日が来るほどに、との親神様のお言葉が思い起こされます。人間の感情から推し量れば、親様のご生涯は苦渋大き波乱に満ちたものとして移ります。そんな中で、親様は次々にお勤めの完成に向けた段取りを進めておられます。そのことがまた、官憲の取り締まりの標的となりました。しかし、お姿をお隠しになる直前の緊迫した状況の中でも、親様が求められたのは、あくまでお勤めの実行でした。こうして、明治20年1月26日、一同、交流を覚悟の上でのお勤めが務められたのです。親様は、休息所に休まれながら、この陽気なお勤めの音を聞かれ、いとも満足げに見受けられましたが、北枕で西向きのまま、 眠るがごとく慈しみをお隠しになったのです。御年90歳でありました。その日、不思議にも取り締まりの巡査は一人も来ませんでした。それはまさに世界一列を助けたいという親心から教えられたお勤めの力であり、それを実行した人々の真実に他ならないのです。